それでは本日の御言葉です。今日恵みいただく御言葉は出エジプト記の17章8節から16節です。出エジプト記17章8節から16節。では出エジプト記の17章8節から16節です。さてアマレクが来てリフィリムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取りそれをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、今朝我らはあなたの御名のもとに集いました。この場所に集いました。どうかあなたご自身がお語りくださり、本当に求めし一人一人にあなたが豊かに答え、また報いてくださすように、今取り次ぐ下上の口売れを清め整えて、また預かる一人と耳を清くし、このあなたの命に余すところなくいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ここにおいて、ね、霊的な戦いの方法が、ね、記されております。この8節見ますと、ね、アマレクが来て、ね、レフィリムでイスラエルと戦った、ね、あるんですけども、このレフィリムにおいてこのアマレクは何をしてきたか、この民の中の、ね、イスラエルの民の中で、本当にこの荒野を旅する旅して疲れて、ね、後ろの方に留まっていた人たち、その弱っている人たちを襲って、でそれでいろいろな、ね、ものを奪ったり分取りをしたり、また、その剣で撃ったり、そういう悪さを、ね、してきたんですね。このアマレクの性質は弱い者いじめ、弱っているところをそれを、ね、狙い撃ちにして、そういう卑怯な卑劣な性質、それがアマレクの性質。主はこのアマレクのその記憶を天の下から消し去ってしまいなさいと言われました。主はこのような弱い者いじめ、本当に弱っている人をそれを弱いのをいいことにして好き放題奪う、このような性質を主は天の下から消し去りなさいと言われます。でそれから、ね、ここにおいて興味深いことですね、ここ、アマレクが来て、ね、このイスラエルと戦ったんですけども、これは主がですね、特に指示していないんですね。ただモーセが、自ら、行動するんです。モーセは、ね、どういう行動をするか。モーセは、ね、ヨシアに行って、ね、私たちのために幾人か選び出て行ってアマレクと戦いなさい。でそれで、モーセ自身はですね、 神の杖を手に持って丘の頂に立ちますと、ね、言います、祈るためです。手を挙げて祈るためです。この主の戦い、ね、本当に興味深いこと、主の戦争、いろいろなタイプがあるんですけども、もう勝ちが確定している戦争、これは、ね、ナタチー戦争というんですね。それは主がもう あなたの手に渡したって主があらかじめ言ってくださって、その約束を信じていく戦争、これがナタチー戦争、ね、ナタン、これあげるという意味、ね、渡したって、という意味、ね、あなたに渡した、ね、これをナタチーって言うんですね。この戦争はもうただ行ってそこを勝ち得るだけの戦争です。もうすでに主が先に行って戦ってが去ったから、それを信じて、ね、行くだけです。でそれから、ね、このカナンの地を、ね、もうあなたの手に渡した、もう先祖アブラハムの時代からそこの土地を渡されてるから、あとは行って占領しなさい、それもまたナタチー戦争あったんですけども、しかしもう行って占領するだけのはずがですね、イスラエルの民はこの原住民を恐れて行かなかったんですね。もう主がただ行きなさいって、行けばもう与えてあるから、もうすでにナタンされていたにもかかわらず、イスラエルの民は、ね、いや我々は行ってみたら、ね、スパイしてみたらあそこイナゴのようだったって、まあ、イナゴが10匹帰ってる、ね、そのうちの2人は、ね、ヨシュア・カレブ、ね、ヨシュア・カレブはいやもうぜひ行ってそこを勝ち取ろう、ね、もうあそこは我々が食う土地だって、ね、私たちの、餌食になっているんだ、あの者たちは主が私が去ったから。けれどもその、ね、イナゴ10匹はいやあそこは我々を食い尽くす地だって、ね、どっちが食うのか、どっちが食われるのか、ヨシュア・カレブは我々が食う方だって、ね、言ったんですけど、しかし他の住民は、ね、我々は食われる方だって言ったんですね。本当に私たちが新たな領域に進み出るとき、ビジネスにおいて、ね、行くとき私たちが食う側だって、ね、まあ、昨日も、ね、2人の石膏が、ね、行って、ね、足の下で踏んだところことごとく、ね、我々が食うのだって、ね、本当にそのように、ね、まあ、このしもべはモーセのごとく手を挙げて、ね、祈っていたんですけども、本当にヨシア実戦部隊がまた行きましたけれども、ね、本当にこの神の国の戦いはこのようにですね、まあ、背後で祈る手があり、またヨシアカレブのような実戦部隊があり、また、ね、この、祈る手がしぼまないように、ね、教会において、ね、この、牧師なるものが本当に祈りと御言葉の方針に専念できるように、それを助け、ね、働き人、ね、このアランとフルのようなその助ける人、ね、このような、まあ、役割分担が、ね、あるということがここにおいて分かります。で、この神の国の戦い、ね、いくつかあるんですけども、この、ね、今日開いた箇所における戦い、これはですね、神様が挙げたという、ね、そういう宣言もなく、ね、ただ信仰によってですね、もしやもうこのモーセとヨシア、彼らは本当にこのアマレク、もう明らかに神に敵対するものであり、明らかにこの神の民に不尊なことにも失礼なことにも戦争を仕掛けてきた者たち、これ明らかにですね、もう神様に伺うまでもなく、ね、蹴散らすべき敵です。私たちと時にこのような、ね、蹴散らすべき敵がですね、もう神様に伺うまでもなく、弱い者いじめしてくる、あるいは神の民をかじる、ね、そのようなものに襲いかかられることがありますけど、それは、ね、本当に私たちは戦わなくてはなりません。でそれで、ここにおいて、ね、本当に面白いこと、これは、ヨシアはモーセに言われた通りに、ね、出て行ってアマレクと戦うんですけども、でそれでモーセは丘の頂に立って、モーセが手を挙げるんですね。手を挙げてこのヨシアの部隊を祝福し、またこのアマレクを呪う、その手を挙げるんです。でそれでこの手が上がってる間は、ね、イスラエルが優勢になって、ね、でモーセが疲れます、ね、手を下ろします、ね、疲れて手を下ろすとアマレクの方が優勢になるんですね。なんで神様はこんなことをお許しになるのか、ね、アマレクが優勢になる、ね、モーセ疲れて手を下ろす、 それごときで、ね、アマレクを優勢にしてはならないと思うんですけど、しかし、主は、ね、アマレクが優勢になることをお許しになるんですね。それはこのモーセの挙げている手、これは、主の旗が、ね、立てられているからです。この15節16節もう一度見ますと、ね、15節と16節、モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、ちなみにこのニシ、これは、旗という意味ですね。アドナイニシ、主は我が旗という意味ですね、と呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アメン。ですからモーセがですね、手を上げている間、主の御座の上の手が上がっている状態なんですね。モーセの手が下ろされたらね、主の御座の手も下ろされてしまう。ここまでして主は人とコラボレーションするんです。人が、ね、この信仰を持って手を上げて祈るならば、主の御座の上の手が上がっている状態、旗が上がっている状態なんですね。たとえ祈りの手が、ね、本当に疲れてしぼんでしまう、ね、とすると、主の御座の上の手が、ね、しぼんでしまうんです。それほどまでに主は人とコラボレーションする、ね、ですから私たち、主が全部やってくれるわ、ね、って言って主に全部任せっきりというわけにはいかないんです。主と私はコラボレーションするもの、ね、私たちは主とコラボレーションするものという意識を持つべきなんです。これ、ね、家庭の中においても、ね、そうなんです。本当に私たち、ね、本当であるならば一家の長、ね、父親たるもの、ね、夫たるものが、ね、この一家を、ね、祝福する手を挙げて、ね、祈るべきですね。アブラハムは、ね、そうでした。本当に、一家を、ね、祝福する立場にありました。ノアは、ね、一家を祝福する手をですね、呪いに向けてしまって、ね、その、ね、カナンは呪われよって、ね、このハムの、ね、子孫は呪われて、ね、しまいました。私たちは本当にこの手を挙げて、ね、一家を祝福するべきです。もしも夫がですね、主を信じないものであるとするならば、その一家の中で一番霊的な権威者、ね、例えば、ね、まあ、夫が主を信じないとするならば、妻が主を信じるとするならば、妻がこの清い手を挙げて祈るべきなんです。するならば、この主の御座の手が、ね、挙げられた状態で、そして、そこに主の旗が立てられて、そしてそこが神の国、ね、主の御座が置かれるところになるんです。主の御座、そこは圧倒的に聖なる場所です。啓示録において本当に主の御座が、ね、この啓示録の4章5章において、ね、現れて、御座の周りに、ね、4つの生き物がいて、また24人の長老が、その座がその周りにあって、そしてその主の御座、ね、そこは本当に、エメラルドのような、また虹色に輝いて、ね、本当に聖なる聖なる聖なる場所ですけども、私たちがですから手を挙げて祈ると、なんと、ね、16節にあるんです、主の御座の上の手が、ね、挙げられるんです。主の御座が、ね、ですから私たちが家庭の中にいて手を挙げて祈るときに、そこに主の御座 が、ね、の手が挙げられる、ね、そして祈る手が、ね、本当にしぼんでしまうと、それが下ろされてしまう。だから私たちはいつでも清い手を挙げて祈るべきなんです、ね、パウロは、ね、夫たちを、ね、あなたは、怒ったり、ね、することではなく、むしろ清い手を挙げて祈りなさいって、ね、言いましたけれども、これ夫たちに対してだけでなく、本当に、ね、女性である皆さんも、ね、本当に清い手を挙げて祈るとするならば、そこに、ね、主の御座の上の手が、そこに現れてですね、そして、そこに神の国が、神の支配が、ね、もたらされるんです。
あのね、アマレクというのは誰かって言ったらね、エサオの、ね、ヤコブの、ね、兄エサオの孫にあたる種族なんです。だから本来だったら身内だ、ね、エジプトで400年も離れ離れになっていて、そしてすごく奴隷状態から解放されたものだから、ねじらってあげなきゃいけない。 なのにアマレクは何をしたかっつったら不意打ちをしたわけなんですね。でこれね、出エジプトの内緒かちょっと忘れたんだけど、人と の不必要な戦いを避けるために主はこう人の通らない人がいない町をこう道をこう通してんです、イスラエル。でそこには理由が2つありまして、1つは奴隷軍根性で400年生きてきたので勢いが強いものを見るとすぐもう腰がへし折られてへーってなっちゃう。でそういう根性があるから、そういった気高い神の民としてのそのプライドを戻すまでは主は人とこうぶつかるということをさせないで、何をするかといったらイエス様に会って気高い人として毎日その人たちを立て上げていくんですね。立て上げていく、そのために人とぶつからないようにこう迂回していっているのにわざわざ追っかけてきたんです。しかもね、本当に習性として弱っている人たちを襲う。だから主がなんでアマレクを代々戦うって言ったかって言ったらね、こういう習性があるからなんですよ。身内に対して恐ろしいほどにね、なんかいやらしいことをするという人は主はね絶対に代々戦うということを言っているんですね。この戦いで私はねすごくこの戦いの場面を見て、そうか、この主のしもべたるものは山頂ですよね、そして下で今戦っているということなんだけど、こっちも見ながら、ね、やらなきゃいけない。なぜこの画面を見ると主だけを見てるんじゃないんです。こっちも見たから分かったでしょ、うん、っていうことはしもべは天を見上げ、そして地上にあることを正確に主に祈るということがすごく必要なんだな。そしてすごくヒヤヒヤしたと思いますよ。自分の手が疲れて降りてくると、曲げると自分の手が降りただけで誰かが不審だったらどうするの。もう耐えられないよね。でそういうこの苦しい様をそれをモーセはあの山頂で体験をした、ね、モーセはあの山頂で体験をした。だから、イエス様はねモーセにもアロンにもフールにもすごく特別な体験をさせてくださった。だからくまなくもう全部目を配って、ね、地上を知る、ね、民がどういう状況であるのか、ね、その地上を知るということと、そのためには、ね、自分の祈る手が勝利を確認するまで降りてはならない。だからね、すごいこの見事場に出会った時責任感を感じました、ね、私も。わあ怖いって、そのために本当に私の祈る手が降りないようにアロンとフールをください、ということをすっごく祈り込んで祈ってきたものなんですね。不意打ちするものはねいるんですよ、人生に。私たちのね働きをもう普通に私たちやってるのに不意打ちをして、そして私たちをこう懲らしめるものがいるんですよ、ね、でその不意打ちをするものに対して私たちが正面から彼らと向き合っても意味ない。なぜかって言ったら、ね、彼らの得意は不意打ちなんですよ。で不意打ちは私たちにはその性質がないの、ね、不意打ちの性質がないの。だから私たちは正面から行くじゃない、正面から行く不意打ち、これをすると不意打ちにやられてしまう。だから不意打ちに勝つ方法、いつもこう隠れたところで攻撃してくる人に対して勝つ方法は手を挙げて祈ること。それをね教えてくださったんですよ。だからこう不意打ちをする人に対しては正面からねなんかするということで眺めながら手を挙げて祈りながら戦うっていうことが必要だということがよく分かりました。はい、
うん、こ ここでね、モーセがどうしてもね、祈りの手ずっと開けっぱなしだとやっぱり疲れるんですね。本当に祈りはバトルです、霊的な戦争です。祈り続けると疲れるということは確かにあるんですね。でも祈ってられないやって、ね、ということもありますし、また本当に、まあ、このしもべは特に最近感じていること、このしもべは誰かが他の人ができることでこのしもべは忙しくなってはならない、むしろこのしもべは人のために祈ること、取りなすこと、それから人を養うこと、時には叱責し訓戒し、ね、そのようにして人を立て上げる、人を残す働きにこそ専念するべきなんだということをすごいなんか最近思わされて、で何かよく仕事振られてくるんですよ。いろいろコンピューター関係のこととか、あと男的な作業とか、まあ、教会女性ばかりですからね。で分かんないことがあったらまあ、よく聞かれて、で私が検索するんですよ、検索エンジンで。女性はなんかコンピューターに疎いからっていう、なんかそういうのが今まであったけど、ちょっとそうしたもろもろ他の人ができることは極力他の人にしていただいて、でしもべはもっと人の状況を見て、あこの人も今霊的に落ち込んでる、相談に乗ってあげなきゃ、あるいは手を挙げて祈らなきゃ、まあ、なんかそういう祭司として、あるいはこのモーセみたいに、まあ、そういうふうに取りなし祈るということに専念していかなくては、なんかこれからテフィン学校の始める上で、まあ、ちょっと指導できないな、あるいは働き人、ね、ヨシアの実践部隊や、また、ね、働き人や、ね、そうした彼らを本当に祝福していられなくて、本当になんか雑用で潰れて、これ良くないなということが思わされました。だから本当にこれからちょっと立ち振舞い方を考えていこうと思いました。で、でモーセの手が重くなりました、ね、祈り疲れたんです、ね、本当にそういうことがあります。いろんな、ね、活動で疲れて、ね、祈れなくなってしまった、あるいは人に対して嫌になって、ね、祈れなくなってしまった、ということがあります。その時に助ける人がやはり必要なんです、ね、このアロンとフルがここにおりました、ね、彼らは、ね、石を取ってそれをモーセの足元に置いて、ね、モーセはその上に腰掛けました、ね、立ちっぱなしで祈るのではなく腰掛けてでも、ね、祈ることができるんですね。でアロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えられた。でそれで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった、ね、本当にしっかりと手が、ね、上げられてた状態で、そして日が沈むまでそのままですから、この主の御座の上の手がずっと、ね、アロンとフルによって支えられて、ね、なんと主の御座の手が、ね、人間によって支えられるんですね。それによって、モーセの手は日が落ちるまでずっとしっかりそのまま立てられたままで、そしてヨシア実践部隊はこのアマレクとその民を剣の刃で打ち破ることができました。
ね、2人3人が祈るということをここでもできちゃったんですね。だからもう2人3人が祈ることによって千人万人とこうね、千千万万をやっつけることができるということをここで連帯、祈りの連帯を組むことがここではっきりと示されているんだけど、私ねこれを研究しながらすごく不思議な言葉をね見つけて、中二ですね、右の手左の手って言ってないんですよ、あちらの手こちらの手って言うんですよ、ね、なぜかって言ったらね、右は神その左、右左で分けるとき、分けるときっていうのは羊とヤギで分けて光と闇で分けるんです。だからこの時に聖書は何て言って、あちらの手こちらの手なんです、右左って言ってないの。それで私ねびっくりしました。わーって主に捧げる手、私たちをね本当にこう普段はこう半分こみたいな人で、 ある時は生徒、ある時は人間ということなんだけど、この本当にもう大変な時というのは、この二分化されたこの人間性を持ってはならないということはすごく分かって、右、ああそういえば右左というのは神様は絶対に右左を言ってる時というのは、羊とヤギ、ね、闇と光で分けちゃっている。だから、ああこの時お祈りをしていた支えた人たち、支えた人たちを、ね、右左で分けるって、あちらとこちらで分けているっていうことで、すごくて、わあそうなんだと思ってしみじみと見て感動しました。
うん、はい、ね、うん、で、この戦いが終わるまでですね、主がこう言われるとか、ね、主が関わったところはなく、ただモーセが手を挙げてたら、ね、優勢に下ろしたら、ね、不利になった、ね、でそれでその戦いが結局、ね、大勝利で終わった、ね、でその後に主が初めて、ね、アドバイスをくださるんですね。14節で主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに呼んで聞かせよ。
アメン、アメン、
アメン、ね、もうこのことを書き記しなさい、記録しなさい、もうこのことを代々後世に伝えなさい、また次世代の指導者であるヨシアに読んで聞かせなさいというですね、まあ、もっともこの時まだヨシア、ね、次の、ね、指導者になるかならないかというのはまだ分からなかったんです、まあ、ラッキーだったらヨシアは次の指導者にならずに、ね、モーセともども約束の地に入れたわけですけども、しかし本当にこのこと、本当に手を挙げて祈っているうちは、この主の御座の上の手が挙げられた状態なんだということを本当に子供に孫に聞かせて、それで本当に、ね、子供も孫もしっかりと、ね、何か不意打ちを食らった時、また本当に霊的な戦い、もう相手が明らかに、ね、神に敵対するものを滅ぼさなくてはならない、するならば、この祭司たる者は手を挙げて祈りなさい、ということを、これを、ね、ヨシアに読んで聞かせなさいと、ね、言われました。そして主はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうと、ね、言われました。まあ、もっともこの、ね、アマレク、本当は、サウルの時代に滅ぼされるが、そうサウルの不従順、ね、サウルは本当は、ね、清い手を挙げて、ね、祈るべきが、余計なことを、ね、して、ね、もうヤードバッシュも立てて、ね、もうサウルの手が上がってしまったんですね。私がやった、ね、主の手ではなく、ね、サウルの手が、ね、なんか栄光を受け取ってしまう。でそれでその時代できなかった。結局エステルの時代に、ならなくては、この、ね、アマレクの、ね、記録が消し去るということはありませんでした。エステルの時代は断食する祈りの手が上がりました、ね、でそれで、その多くの人たちの断食のゆえに、清い手が挙げられて、そして、このアマレクに、ハマに、ね、打ち勝ちました。ですから本当に私たちもこのことを記憶するべきなんです。このことを、そして私たち自身も、ね、本当にこの主の御座の上の手を挙げるべきなんですけども、けれども、ね、誰も彼もが手を挙げて祈れば祈りが聞かれるというわけではないんです、その祈るべき手、それは神に従う清い手でなくてはならないんですね。だから本当に清くない状態、何か、ね、汚れの一物を抱えたまんまでですね、蒼天祈祷会、昼祈祷会、夜祈祷会、いくら何時間やったとしても、いくら手を何時間、ね、もう疲れてでも上げたとしても、その手が清くないとするならば、ね、聞かれないんですね。主はね、先ほど、ね、言いました通り、ね、本当に男は、ね、なんか、ね、怒るのではなく、ね、争ったり怒ったりするのではなく、どこででも清い手を挙げて祈りなさい、ね、そういうふうに書いてありましたし、またもう一つ開きたのがヤコブ書、4章8節です。ヤコブの4章8節、 ヤコブの4章7節と8節ですから、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。アーメン。ですから悪魔に立ち向かうためには、このアマレクと立ち向かうためには、手を洗い清められた状態にして、その上で、ね、手を挙げて祈ること、ね、もし私たちが神様に従っていない状態で悪魔サタンに立ち向かうとするならば、ね、あのスキアの七人の息子たちのように、ね、逆に悪霊にやられてしまうんですね。また、ね、手が清くない手でもって手を挙げても、ね、その汚い手、ね、神の御座の手は上がらないよって言われてしまうんですね。本当にですから、まず私たちは神に従うこと、そして本当に私たちの中に一切汚れを残していない状態、本当に死の御前においてやましいところない状態にしておかなくてはなりません。もしやましいところがあるとするならば、死の御前に告白して主に清めていただいてから、この清い祈る手を挙げるべきなんです。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますとあります。ですから私たち自身の方からまず本当に手を清くして、で神に近づく、そして手を挙げる、するならば神が近づいてきてくださって、その清い挙げられた手に、その主の御座の上にある手として主が現れてくださり、アマレクが呪われ、また悪魔サタンは呪われ、そして私たちは祝福され、実戦部隊で戦っているヨシアも祝福されて、また本当に私たち自身の家族が祝福されていきます。どうか皆さんは手を清くし、神に従う、そして手を挙げて祈る、また本当に清い手を挙げて祈る、祭司がその手がしぼまないように、本当に、彼を手が支えられるように、支える技をし、またあるいは、ね、ヨシアとして実戦部隊をし、またあるいは本当に一家の祭司として、もし皆さんが霊的に一番トップであるとするならば、しっかりと皆さん自身が祭司として、清い手を挙げて祈って、そして家族ともども、また職場、事業所、ビジネス、ね、そこともどもが本当に祝福されて、敵を打ち破って大いに分取って勝ち取っていく、この時代を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。 アーメン。
では今私たちも祈っていきたいと思います。まず主の御前において本当に主に従ってこの手を清くすること、またその上で悪魔サタンにアマレクに立ち向かって、そして本当にこの清い手を持ってモーセのことを掲げて祈り、あるいはその祈りの手を支える、その技が本当に私たち自身ができて、そして神の国をもたらし、悪魔サタンの支配を打ち破ることができるように、今それぞれが祈っていきたいと思います。
祈りの山頂に立てる霊的指導者、その油が注がれますように、アロンとフールのように支える、その素晴らしい働きができますように。そして目にする人々の地上をしっかりと知り、その地上の中にイエス・キリストの栄光を運ぶことができますように、この時間そのような器として私たちを用いてくださいと主に祈ってまいりたいと思います。では主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、汚れが来たらすぐにあたりに主を告白し、また今週の場合もし罪を犯したとしてもすぐにあたりに主を立ち返って告白し、汚れを主をいつまでも留めておくことなく、いつも清いものとなってくださってよい。主を本当 てこのしもべが清いか清くないか、これによって天性が左右され、エクレシアが左右されるほど主よ、そのようになってしまう。主よ、このしもべをでも主よ、でもあなたに清いで、あなたに清い主よ状態であることであり続けることができますように、主よ確かにを繰り返してください。また主よ、この心を主よ、この心が主を持ちつつ、主はいつも清い手を持って祈ることができますように、主を主の祈りと御言葉の方針に専念することができますように、また人を立て上げ、人を教育し、人を残す、また御言葉を書き残す、エズラのごとく、主を主の祈りることができますように、主をどうか助けてください、助け人を与えてください、また主を助ける人に一人一人を与えてください、また本当に
そして地球上の中に
対して良きサイクルが主を行われています
。
ああ、じゃあこのことを書き記しなさいと言われました。今日はしっかりと書き記し
と
主を既に主を有意していることができますように、主をどうか助けてください。どうか主の上が普通に身を置いて主を
受け取ることができ
ます。大事に専念することができますように、主をどうか助けてください。しっかりと主を手を掲げて祈ることができますように、疲れることなく絶えることなく祈り続けることができますように、またたとえ疲れることなく主をこの主を祈り手がしないないような、そのあなたフルを使わせてくださいますように、ますます使わせてくださいように、主をどうか助けてください。よしを使わせてください。本当によりつぶろのよしを使わせてください。よりつぶろの実践部隊を使わせていただいて、お礼あなたにやって気を手を挙げて祈る、またありがとう祈りを支え、また実践部隊の死をそして戦い、あれ実践部隊を本当に強い良い国のようにし、本当にこの戦いを連的な戦いを戦い抜くことができません。アマレクを本当に打ち破るまで
死
を本当に死を死亡の方がないようにどうかとしてください。主よ、あてがもしてください。
この時代に
生き
てくる、この時代に生きてく
る、エクレシアにあたりますと、そのように私にはあてが立つように、私を先生にあてがつくように、私にあてが立つように、その主よ、主よ、私たちを与えてください。主よ、たちを今あなたの力で、
アレルアレルアレルアレル
できますようにと私たちの中からそのあまりの人気を強めるようになってよ、私たちの人気を強めるようになってよ、私たちの人気を強めるようになってよ、私たちの人気を強めるようになってよ、私たちの人気を強めるようになって
よ、私たちの人気を強めるようになってよ、
主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ
シラカバイヤカラシュンスルフィー教科先生の働きの地を主は立つようにてください気をつけてください主は何のことにつけ天の私の身を当ててください主はまた天の身を取り出してください主は何かしてください 今なお主なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしな清くならなくては神を見ることはなく、また主を清い手でなければ主の御旗は立ちません。私たち自身が本当に清められているということをこれいつも認識し意識して清い状態を保ち、そしてその上で手を挙げて祈ることを保ち、そして祝福がどんどん舞い込む我ら我が家であり、またこのエクレシア一同であり、天聖一同であり、また主をこれから立つべき栄光の教会であり、またこれから立つべき栄光の学校であり、幼稚園であり、主をまたミリオンスマイルを豊かに祝福してなさい。主をピージを豊かに祝福し、ビクトリーを豊かに祝福してなさますように、アリラを豊かに祝福してなさますように、また一人一人のそれぞれの家庭家庭を豊かに祝福し、またそれで子どもたちの学校におけるその技を子どもたちを祝福してくださるように、主を一家の長主人たちをあたり豊かに祝福してくださるように、一人一人が本当にあなたの御言葉に聞き従い、また栄光の道を歩んでいく彼らともどもでありますように、また私たち自身が本当に栄光の祭司として主を本当に立ち振る舞いにおいて美しく気品があるものでありますように、そのようにして主を本当にあなたの皆の栄光が褒めたたえるものでありますように、主を私たちがあなたの皆の栄光を貶としめるものではないように、主を本当にあなたの皆に従って進みゆき歩んでいく我らとのどもでありますように、今日あなたが主をあなたの内にし栄光の御旗を立て掲げることを主を教えてくださったことを感謝します。主をどうか私たちを蝕むアマレクを呪います。イエスによって呪います。彼らがもはや一切何の活動もできることはないように、彼らの足がへし折られ腰がへし折られ、そして私たちがむしろ彼逆に彼らから分取り返し、そして本当にあなたに栄光を捧げていくことで子供たち孫たちへと書き記し、そしてこの栄光の立ち並みを受け継がせていく我らともどもであります。今日あなたが本当にこのことを示し導いてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。主の祈り、主の祈り、天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。